鈴木真一議員、地域の児童遊園地整備された目的は。問い、地域に点在する児童遊園地については当初の目的に見合った利用がされていないケースが見受けられます。児童遊園地が整備された目的を伺います。答え、児童の健康増進など健全な遊び場を提供。都市施設課長、児童福祉法における児童更生施設に位置づけられており、児童が遊びを通じて健康増進や情操を育むことを目的に安全かつ健全な遊び場を提供する屋外施設として整備したものです。安全性や魅力を高める考え。問い、今後は児童遊園地の数を見直す方向で検討が進む場合でも、残す児童遊園地については安全性や魅力を高め、より使われる施設へと充実させる視点も含まれるのか伺います。答え、効率的な配置などメリハリある整備。建設部長、児童遊園地の配置や機能の見直しは、施設数の整理を目的とするのではなく、効果的・効率的な配置となるよう検討した上で、より安全で利用しやすく、地域に根ざした施設となるよう検討することが重要であると考えています。今後の検討については、こうした視点を踏まえ、メリハリのある整備や、管理の在り方について検討します。阿部孝幸議員、都市公園条例、都市公園イベント、地域経済の活性化。問い、民間団体等が都市公園をイベント会場の場とし、関係人口増加や地域経済の活性化につなげるため、都市公園条例を見直す考えを伺います。答え、公園法の範囲内で見直す考えはない。町長、関係人口の増加や地域経済の活性化につながるイベント等は、現行の条例や都市公園法の範囲内で許可を行い、適切に対応しており、現時点において、直ちに条例の見直しが必要な状況とは考えていません。横須賀水道半原水源地跡地、利活用促進区域として設定。問い、基本計画の改定案のエントランスイベントゾーンは、観光振興に資するため、利活用促進区域と位置づけ、車両搬入の可否、音響・照明の上限、仮設工作物の条件などをあらかじめ定めたイベント前提の運用とすることは法令上可能でしょうか。答え、法体系上は可能。先進事例を調査。建設部長、行為の内容や条件等を具体化することは法体系上可能でありますが、半原水源地跡地のエントランスイベントゾーンは、現在のところ具体的な運用方針等を検討している段階です。したがって、利活用促進区域の設定及び標準条件の設定は、今後先進事例を調査しながら検討します。熊坂健太郎議員、デジタル化進める実施した取り組み内容。問い、近年、行政手続きのオンライン化や業務デジタル化が進められていますが、直近で実施した具体的なデジタル化の取り組み内容について伺います。答え、発券機システム導入、情報印字で負担軽減。町長、住民課窓口において、受付番号の発券機システムを導入したほか、本人確認書類を機器で読み取り、 申請書類に氏名や住所等の情報を印字することで、行政手続きの負担軽減につなげています。デジタル化、人材育成も重要。問い、今後さらなるデジタル化を求められた場合、人材の育成も重要だと考えますが、デジタル化に対応できる人材の育成について伺います。答え、通信教育講座の実施、基礎知識の底上げ。総務部長、日々進化するデジタル技術を有効かつ効果的に活用し、業務の効率化や町民サービスの向上を実現するためには、担当業務にデジタル技術を的確に適用できる能力、いわゆる情報リテラシーを備えた人材の育成が不可欠です。これまでの具体的な取り組みは、町内研修や市町村研修センターなどへの派遣をはじめ、通信教育講座の実施など、さまざまな形で職員のデジタル基礎知識の底上げや身につけたスキルを活用することのできる人材の育成を図りました。佐藤理恵議員、ペットと同行避難、避難所の確保状況。問い、同行避難に備えた避難所のペットスペース確保状況について伺います。答え、屋外に専用スペース、状況でテント等使用。町長、避難所における共同生活の安全確保が最優先のため、指定避難所のペット受け入れは原則屋外に専用スペースを設け、人と生活空間を分離する対応を図っています。また、状況によりテントなども用いて、ペット専用エリアを確保する体制を整えるなど、実効性のある運営体制に努めます。スマートフォン依存症対策。問い、スマートフォン依存症対策について、学校における現状認識と情報モラル教育や生活習慣指導の観点から町の考えを伺います。答え、使用時間の管理、必要能力の体得。教育長、過度な利用により睡眠不足や学習意欲の低下、生活習慣の乱れを招くなど、近々の課題であると認識しています。課題の対策として、情報化社会において必要な能力を身につける目的のデジタルシチズンシップの育成を図るため、教職員への研修会を実施し、指導力の向上に努めています。また、情報モラル教育では、SNS の安全な利用や危険性についての啓発と、家庭内での使用ルールの確立へ保護者の協力が得られるよう、周知啓発を行っています。
小島総一郎議員、真渡橋、高田橋周辺の道路整備。問い、県道54号、真渡橋右岸から旧町役場半原出張所跡地間の道路整備の考え方について、また、高田橋右岸小沢地区の渋滞解消に向けた取り組みについて伺います。答え、事業用地の取得必要、県と課題の共有を図る。町長、この拡幅改良には、構図混乱地内の用地取得が必要と考えられ、多くの課題が存在します。町も粘り強く、厚木土木事務所と課題の共有を図り、取り組みます。また、高田橋右岸の渋滞対策についても、県と緊密に連携を図っていきます。観光産業連携拠点づくり事業。問い、初期の計画の趣旨から9年が経過し、だいぶ状況が変わってきています。改めて原点に立ち戻り、計画を根本から再吟味する考えはないか伺います。答え、 議会検討会から評価、意見もとに進めてきた。町長、平成28年度に基本構想を策定し、29年度に基本計画、複数回にわたる協議や説明会の開催、2度の見直しを行う中、議会検討会から評価するとの意見書があり、現在の基本計画ができました。その基本計画に基づき、今回の見直しを経て、先日の住民説明会でも賛同をいただいたものと考えています。先日、同検討会から74項目の質問書をいただきましたので、その質問に真摯にお答えし、スピード感を持って基本設計に着手します。その他の質問事項、森林整備費について。郡町村議会議員研修会、日時2月9日、場所町役場4階会議室、講師広瀬行政研究所代表取締役広瀬和彦氏。研修テーマ、議会運営について。議事進行や委員会運営のポイントに加え、質疑と質問の違いなど実務に即した内容について学びました。町村議会広報クリニック、日時2月17日、場所全国町村議員会館、出席議員熊坂健太郎議員、佐藤理恵議員、講師議会広報サポーター吉野正明氏。研修テーマ、議会の見える化&住民と信頼築くをテーマとした議会広報の基本と編集方法など。観光産業連携拠点づくり事業議会検討会、観光産業連携拠点づくり事業基本計画改定案の調査を行い、各会派からの質問項目を取りまとめ、2月16日に74項目の質問書を町長へ提出した。その後、同事業基本計画に対する回答書を受領した。回答書の詳細の QR コードがあります。議会事務局職員異動のお知らせ。4月1日付異動。新議会事務局主査、市川美恵子、住民課住民窓口班より。9熊坂美優、下水道課主任主事へ。第39回議会クイズ。問い1。令和8年度の当初予算は総額いくらでしょうか ?1。182億9422万6000円。2。282億9422万6000円。3。382億9422万6000円。問い2、観光産業連携拠点づくり事業議会検討会では何項目の質問をしたでしょうか。1、18項目。2、52項目。3、74項目。問い3、意見交換会はどこで開催されるでしょうか。1、レディースプラザ3階会議室。2. ラビンプラザ2階会議室。3. 愛川町役場4階会議室。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、次の宛先のいずれかの方法で応募してください。締め切り5月31日日曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392 墨田 251-1 議会事務局。ファックスの場合、046 086-286-5021。電子メールの場合、議会 gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。この議会便りの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。第38回議会クイズの答えと当選者。前後の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解。問い1、2、愛川暮らし応援券。問い2、1、総務建設常任委員会。問い3、2、16個。当選者、河野光一様、和田和弘様、日原久幸様。以上3名。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話046-285-2111、内線3792。前半と後半の QR コードがあります。議員の辞職について、令和8年3月25日付で、加谷博議員から議員辞職願いが提出され、地方自治法第126条の規定に基づき、同日付で議会が辞職を許可しました。委員会構成の変更、議員の辞職に伴い、次の通り委員会構成に変更がありました。なお、常任委員会の構成については、欠員としております。議会運営委員会、新任、副委員長鈴木真一、委員、渡辺元井。旧任、委員鈴木真一、副委員長加谷博。次回定例会のお知らせ。次回第2回定例会の日程は、次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は5月8日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和8年第2回定例会日程予定。5月19日火曜日。本会議、提出議案の説明。21日木曜日、本会議、一般質問。22日金曜日、本会議、一般質問。25日月曜日、総務建設常任委員会。26日火曜日、教育民生常任委員会。29日金曜日、本会議、総括質疑。討論・採決。
愛川町議会議員と防災・子育て&教育まちづくりについて語り合う意見交換会。昨年から引き続きワールドカフェ方式で開催します。日時、令和8年6月27日土曜日午後1時30分から2時間程度。会場、愛川町役場4階会議室。テーマ、防災・子育て&教育まちづくり。高校生以上対象、事前申し込み制。参加人数把握のためご協力ください。愛川町の明るいまちづくりについて一緒に語り合いませんか？なお、参加者の方には、すべてのテーマについて、ワークショップ形式の意見交換にご参加いただきます。 申し込み方法、次のいずれかの方法でお申し込みください。1、電話もしくはオンライン、 QR コードがあります。2、メールもしくはファックスから、氏名、振り仮名、連絡先を明記してください。申し込み締め切り、5月29日金曜日。なお、締め切り後も可能な限り受付いたします。主催、愛川町議会。お問い合わせ、お申し込み先、愛川町役場2階、議会事務局。電話、046-285-6927 直通。ファックス、046-286-5021。メールアドレス、議会 gikawa@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 愛川ほっこり写真館。新たな年度を迎え、1ヶ月以上経過しましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。本郷でも、愛川町の魅力を発掘・発信するため、委員一人一人が町内を巡り、写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。9枚の写真があります。1、清流に変わる景色に舞う翼。アオサギが川面の石から飛び立とうとしています。2、河津桜は満開。待ちに待った春が来ました。3、塩川滝。岩肌と新緑の清流。4、憩いのベンチ。蓮毛山憩いの森のベンチ。5、土の中からこんにちは、春を迎えるつくし、つくしが顔を出しています。6、自然の中で遊ぼう、アスレチック遊具で遊ぶ女の子。7、朝霧の田代球場、田代球場が朝霧に包まれています。8、もこちゃんだワン、赤い服を着て子犬のもこちゃんが、ここは私のステージ、とばかりに、石段の上でポーズを決めています。9、消防署と消防団による林野火災合同訓練。全国各地で頻発する林野火災に備え、訓練に励みます。写真終わり。議会だより愛川、第190号は、令和8年、7月15日発行配布予定です。編集後期。3月定例会では、切れ目のない子育て支援と町民生活重視の予算として、新年度予算をはじめ、補正予算や条例の制定など、合計で41件の町長提出議案と、一般会計予算に対する付帯決議の議員提出議案1件を審議し、全議案を可決しました。また6月に意見交換会を開催します。今回は、防災、子育て&教育、まちづくりの3つのテーマについて、皆さんと一緒に意見交換ができればと思います。詳細は17ページをご覧いただき、ぜひご参加ください。今後も広報・広聴活動のさらなる充実に努めていきます。広報・広聴常任委員会委員長熊坂健太郎、副委員長佐藤理恵、委員茅隆之、花上勲、阿部隆之、鈴木真一、井出和美、井上弘明。以上で音声版議会だより愛川第189号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、 楓の会でした。